滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、いやほんとね、待望の方に来ていただいたんです。楽しく学び行動が変わる研修っていうのをテーマに、年間なんと150回以上も登壇しているキャリア研修講師の M1 グランプリ4年連続出場のキャリアメンタリスト、三野慎吾さんです。よろしくお願いします。
はい、ミッチーです。今日はよろしくお願いいたします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
ということでですね、このはい、ミッチーです。で、こうミッチーですっていうのがもうすごい印象的で、 YouTube のねチャンネルで動画を配信してらっしゃるんです、三野さんね。この、うん、YouTube のチャンネルがミッチーの笑って気づくキャリア塾っていう名前なんですけども、必ず冒頭でね、はい、ミッチーです。あんま似てへんね。
いや、ものまねちゃいますからね。
そうね。まあ、お聞きの通りですね。僕も大阪出身ですけどね。三野さんも大阪出身ということでね。今日はね、そのバイリンガルでやっていく形にはなりますけども、この YouTube のミッチーの笑って気づくキャリア塾、これってね、たくさん動画上げてくださってますけども、これやるきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、ああ、そうですね。なんか今上げてるのは結構研修とか会議とかで使ってる、うんはいはい、まあちょっとした、うん、まあ小ネタとかアイスブレイク的なネタを上げてるんですけど、うんうんはい、なんか研修だけじゃなくて、なんかみんなにも、うん、まあちょっと言ってもらって使ってもらったら嬉しいなっていうので、はい、上げてますね。うん
まあ、やっぱりあれですか、この動画見た人から反応とかね、感想とかもらったりする感じですか？
意外と、なんかね、うん、見てるよとかね、しばらくアップしないけど、早アップしてやとか。
なんかありますよね。ちょっとした催促ね。
本当に催促とか、なんか子供が楽しみにしてるから、はい、なんか学校でもやってるよみたいな、はいはい、そんな声もらったりとかして、
そうなんですか。子供が学校でもやってるっていうのは、まあ、僕好きな動画がね、ありまして、うん、漢字暗記術ってやつ。
はい。はいはいはいはいはい。
画数最多の打つっていうのが30秒で書ける。まあ、ここまではね、いろんなとこでやってるから、はい、あるかなと思うんですけど、うん、こう、リンカーンの語呂合わせ記憶法ってついてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
これが好きでね。はい。これっていうのは、まあ、動画、いろんな人見てはると思うんですけど、なんかこれで感想とかっていうふうなね、なんかないんですかね。
おー、まあ、これもね、きっかけとしては、うん、なんか、いろんなコミュニティとか、学びの場とか参加したりするんですけど、うんうん、小学校の先生とかがやってるコミュニティとかにも、うん、まあ、ちょっと参加して、はいはい、まあ、こんなのね、やったりしてるよっていうので教えてもらったのが、うん、そのうつで、うんうん、まあ、難しい感じだけど、うん、まあ、リンカーンはアメリカンコーヒー3倍おかわりって唱えると書けるようになっちゃうっていうので。
そやな。リンカーン、アメリカンコーヒーって言わへんでしょ。いくらアメリカ人でも。
確かにね。自分がアメリカンコーヒー飲まへんかもしんないですけど。まあ、それで書くと、子供でも書けるようになっちゃうって、うん。やっぱそれ、すごいなんかね、自信になりますし、うん、わ、書けるようになったなって喜んで、はいはい、なんかね、連絡帳とか、まあ、それね、はいはい、うつってみんな書くそうなんですよ。それでね。
まあ嬉しいからね。
うん、そうそう、嬉しいから書いちゃうと、家持って帰って、お母さん見てびっくりみたいな、うちの子大丈夫みたいな感じになってますよね。
そうなんで、一面うつが並んでたらね、
びっくりしますよね。
すごいこう、気持ちね、いってんちゃうかなとかね、だんだんとね、そのうつの字がね、こう、滲んできたりとかしたらね、そらね、そらびっくりしますわね。
でも本当ね、なんか、できるようになることが増えるっていうのは、すごい、うん、やっぱ喜びとかね、楽しみにつながっていくなっていうのは、こう、大人も一緒かな、みたいなね。
そうですよね。なんかまさに研修ってね、できへんよかったことがね、できるようになるやったりとか、新たな気づきがね、生まれるとかね、そういうのはやっぱね、効果あるし、そういうの知ったりとかで、できるようになったら、やっぱみんな嬉しいですよね、多分ね。多分できてるやつ。
本当、まあ、子供、大人も、そう、できること増えると、とかね、ああ、自分でもやれるんや、できるんや、っていうのは、結構ね、前に進む原動力にもなるかな、って。
そう、そうですよね。うん、ありますよね。 まあ、こういう後押しをするっていうようなね、ところの部分もね、まあ、お仕事の中にね、含まれてると思いますけど、もうすでにあれですよね、研修講師とかキャリアコンサルタントとしてね、この3万人以上のキャリアと向き合ってきたってね、いうふうなお話もいただいてるんで、
おい
どう
お
です
い。
か、この3万人ぐらい関わってきてのこの感想は、としきりの。
まあ、本当になんか積み重ねではありますけど、なんかやっぱり研修講師と言いながらも、なんか自分が教えるとか伝えるとか、まあ、ちょっと、なんとなくおこがましいなと思ってて、なんか、
謙虚で
そう
す
い
ね。
う、ありがとうございます、みたいな、ね。いや、本当、なんかそういうきっかけというか、あ、なんか学ぶって楽しいなとか、いろんな方といろんな話をして、あ、そんな考え方もあるんやとか、まあそんな中持ち帰ってもらうっていうのが面白いですし、まあそれぞれ、なんかみんなが抱えてるモヤモヤとか、悩みとか、どうしたらいいのかなっていうのを、まあ、現地の場で扱っていくっていうところが、まあちょっと特徴というか、いうところがあるので、
ねえ、でも、まあ、研修の場って、ほら、複数の人がいるから、場作りってめっちゃ大事じゃないですか。ねえ、まあ、YouTube の動画も拝見してると、こうね、まあ、小ネタみたいにね、挟めたりとか、ね、使えたりみたいな感じでね、入れてはりますけれども、まあ、長い時間やってたらみんな飽きてくるし、ね。それはなくて、学びがなかったらまたみんな文句言うし、みたいなね。研修をね、企画してる方の側からね、文句出ます。いや、難しいなと思うんですよ、バランスね。まあ、三野さんなりのこの検証組み立てっていうかね、バランスとかってこう、考えてはることってどんなのがあります？
ああ、そうですね。やっぱりその研修ね、参加される方は、まあもちろんですけれども、まあその、田山さんおっしゃったように、研修企画する先方の、まあ本部の人とか、企画する人とか、あとは、なんかね、私を使ってくれる研修会社の営業担当とか、まあその三方よしというかね、
ああ、散歩よしね。
参加して面白かったな、学びになったな、あ、これでなんか変わっていけそうだな、っていう気づきだったりとか、企画した人が、あ、企画してよかったな、参加者みんな喜んでるわ、っていう部分だったりとか、あと営業もね、ああ、ちょっとミッチー使ってよかったな、みたいな。やっぱ思ってもらうところが大事なので、だから、ただ単に、一方的に情報を伝えるっていうだけだったら、私じゃなくても、まあ動画とかね、AI とかでいいと思うので、
そう
な
です
ので、
ね。
私の中ではその、デリバリー、ファシリテーション、エンターテインメント、これが大事かなと思ってて。
なんか、大悟みたいに頭文字3つ取れそうな感じですね。
DFE 考えますよね。そうですね。まさにだから、デリバリー伝える、ファシリテーション回す、エンターテインメント楽しむということで、デリファシテイメントですね。
デリファシテイメント、えらい造語出たで。
今思いつきました。
なんかファミレスのメニューにありそうな感じするな。
おいしそうですね。
まあね、こういうね、3文字を略語とかが出るぐらいってね、やっぱり伝達のね、言葉のね、使い方すごいやっぱり上手やなって思いますし、M1 にもね、連続出場をね、されてるっていうところやから、このあたり、コンビで出てはるんですか？ピンですか？
あ、そうです
あ、
ね。
そう、
M1
M1 はコ
は、
ンビやもんね。
そうなんですよ。二人以上だったら誰でも出られるっていう部分で、そんなね、M1 なんてやっぱ見て楽しむんや、笑うもんや、年末の風物詩みたいなイメージあったんですけど、まあ4年前ですかね、会社の後輩がね、まあいきなりですよ、三野さん、ちょっと今年 M1 出ましょうって言われてね、いや、
唐突やな、ほんま。
何言うてんねん、まあ、ええけどなって。
ええけどな、なんか。
まあなんかとりあえずなんか誘われたら乗ってみるっていうのは大事かなと思っていて。
ね、挑戦だったりとかね、興味いろんなところに持つとか、好奇心とかね、大事ですもんね。
で、なんかね、ネタとかね、僕書くんで、ってその後輩くんが言ってたんで、お任せしてて。で、なかなかね、ぶっつけ本番はね、良くないですので、まあ練習せなあかんなと思いながらも、なかなか時間が合わなくて、やっぱり一回ネタ合わせしとこうということで、まあカラオケですよね、歌の合間に練習、いや、練習の合間に、どっちか忘れましたけど、どうもっていう、まあ練習してですね、まあ、スマホの動画で撮ったわけですよね。で、それを、まあ、二人で見たときに、ネタ作った後輩の相方がね、三野さん、これ全然おもんないっすね。いや、お前がネタ書いたってことみたいなね、なりながら、まあ、喧嘩になりましてね。まあ、修正する間もなく、本番ね、迎えまして、もう、会場がどよめくぐらい滑りましたね。一回、 というようなね、状況でしたけど、いい経験ですね。
まあそうですね。まあある意味、後輩のね、言ってることは的中して会場がドン引きっていうね、ほんまにおもろなかったんやっていうね、それがはっきりしたのは、まあ良かったっちゃ良かったですけどね。
良かったですね。本当なんか研修でね、人前で話すのはある程度慣れていたとしても、うんセンターマイク一本で、はい、どうもって出て行った時の、もう一般のお客様もいらっしゃいますからね。独特の緊張感は、もう味わったことなかったんでね。
全然できへん体験ですもんね。そうやけどね、普通、ね、一番最初、初っ端でそんなドン引きになったらね、二度と出るかいってなると思うんですけど、証拠りもなしに、また次も言うて出るのは、それは何ですか、維持ですか？
そうですね。やっぱその一回出て、で、その相方がね、九州の方に転勤になってしまって。
そうだな。なんか、滑ったからね、飛ばされた感じ。
どうかね、トラウマになってるのか分かんないですけど、で、まあ、活動休止になって、
はい
でねではい、まあ今、東京で、まあ、仕事はしてるんですけど、まあ地元をね、大阪なので、まあ年末とかに大阪帰った時に、はい、まあ地元の友達と忘年会した時に、うんうん、まあ今年俺 M1 出たんや、みたいな話をしたら、うん、もう中学時代の同級生がね、俺は三つのと出るのが夢やったのに言われてね、お前そんなに持ってたんか、じゃあ出ようぜっていうことでね、2年目出ることになりましてね。
そんなにうまいこと話進む？
いや本当はなんかね、なんかそういうふうに思ってたんや。まあ結構お笑い好きなあれだった、
う
ん。
ああ、そう
そんなに思ってた。
まあまあね、北大阪の人ですからね。
ああ、そうそう。まあ、それもね、まあ、1回戦敗退だったんでね。
ああ、やっぱりハードル高いですね。
ちょっとハードル高いですね。うん、2分間なんですよね、1回戦とか。
うんうんうん、
2分間で、なんか掴まないといけない、笑わせないといけないってことで。はいはい、まあそこからもね、また、その中学時代の同級生は、もう一回出たからいいわ、みたいな感じになって。
うん、また自然消滅みたいになってみたいな。なかなか試練が続きますね。
なかなか試練が続きながら。もうね、私としてはまあ出るフェーズは終わったんで、もうね、一回戦突破、二回戦突破、てっぺん目指してっていうフェーズで、はいはいはい、まあ相方をね、探してる時に、そうですね、同じ、まあメンタリスト仲間というかね、まあ、続けてる仲間と組むことになりまして、はいはいで、その相方とは、まあ、2年連続でね、うん、出て。
元気に働こ
う !2 年ともちょっと涙を飲んでるんで、
はい。まあでもね、仲良く2年連続で出れてるっていうのはね、そこも進歩ですよね。また来年も一緒に出ようってね、気持ちになる人とね、やれてるっていうのはね、やっぱりいいことですよね。
うん、うん。そうですね。
やっぱりクラスでね、ちょっと面白いみたいな人だけでは、うん、やっぱりそんな1回戦突破というところだけでも苦労するっていうふうなね、そういうのはなんか厳しさありますよね、やっぱね。
いや、めちゃくちゃありますし、やっぱり、ね、皆さんもすごい、うん、まあ、プロアマチュア含めて出てくるので、うん、やっぱ練習量とかもやっぱ半端ないですし。
うん、そうですよね。
そういった部分で。もうそうですね、うん。もう今年も出ますんで。
虎視眈々と狙ってね、やってる感じですよね。はい。目指せ。そうですね。3回戦、4回戦、準決勝、決勝とかね、いうふうなのありますもんね。
で、そのまあ、今のコンビと、まあ、もう一組、はい、3人でエントリーしてるのもありまして。
あ、トリオもあって、はい。
はい。それが、キャリアコンサルタント仲間の。
受けたらええなって思ってますけれどね。
いや、そうですね。キャリーコンコンっていうね。
キャリーコンコンね。
どうも、キャリーコンコンでーすっていう感じ。
そう、あ、そう、手をついてね、まあ、ラジオやから見えへんけれどね、コンコンのね、手を今やってくれましたですけど、そうか、それとね、まあ、それはまあね、本業にはつながっているね、ところでもあるし、表現力っていうようなところの部分ね、やっぱりつけていかんと講師としてっていうの部分あるのかなと思うんです。他にもね、演劇といいますかね、舞台にも出たりとかもされてらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、ちょうど去年初めて舞台に出ること、うんうん、まあそういった機会があったんでね。うん、じゃあもう出ますっていうので、はい、はいはい、エントリーとかね、させてもらって、まあ稽古を重ねてね、はいはい、本番迎えるということで、
はいはい。やっぱ違いますか？その角度としてね、舞台っていうふうなところで行くとね、研修にも通じるところになると思うんですけど、やっぱり自分のチャンネルっていうんですかね、幅広かった感じですか？
うん、そうですね。うん、その、まあ台本が決まっていて、まあ複数のメンバーで、うん、まあセリフだったりとか、あとはもう、うん、これもただ表現するというか、まあ会場と一体感を作るっていうところも、求められたりするので、うん
はいはい、
まあ研修とやっぱね、似てたりするなっていうところもありますし、
うん
非常にいい経験させてもらいましたね、
うん。役名とかね、名前もちゃんとあったんですよね。
あ、そうですね。エティ三つの信号ですけど、その役名はね、三つおっていうね、役名でね。
なんか、微妙に被ってて、被ってないみたいなね。舞台のストーリーとかは、どんな感じだったんですか？まあ、話せる範囲でね、教えてもらえたら。
そうですね。まあ、タイトルが、まあ、信じるものは、さじ曲げるっていうね。
さじ曲げる。
そう。まあ、よくね、医者がさじを投げると言います
ね。投げるはね、ありますけど。
うん、はい、我々はその、さじ曲げ教というね、教団なんですよ。
あ、それ、設定がね、
設定が、
そういう設定、ね。さじ
曲げ教という、ね、うんうん。
はいはいはい。
で、我々は、さじを投げるんじゃなくて、そのさじを曲げる。
うん、
そのを曲げることによって、その人の可能性を引き出していくっていう。
は
い、
まあ、そうい
った中で、うん、まあ、教団のね、教祖様は、もう本当信念を持ってやってるんですけど、その、まあ、営業の本部長みたいな人が、どちらかというと、人を導くよりか、金儲けに走っていって、
は
い、その金儲けに走っていってるところを、その弟子が私、三つ男なんですけどね、
うん、
参加者と一緒に、その人の可能性を信じるっていうところを、改めて取り戻してもらうという、感動ストーリーです。はい。
ええんかな、ほぼほぼその中身喋ってるような感じやけれど大丈夫ですかね。
いやー、確かにそうね、
みんな分かってしもてね、あ、そうかーでね、足運んでもらうとね、
みんなでさじを曲げるとかね、スプーンを曲げるみたいな。
あ、そうなんですか。で、じゃあ舞台の中でそう、観客も参加型っていうのこと
です
かね。
そうです、まさにそうです。
え、ほなみんなにこうさじやからスプーンを渡してみたいなことですか。
そうです、そうです。
確か、このスプーンどないすんのやろみたいに、みんな、ね、あ、ここで使うんかみたいな、そんな感じになるってこと
ですか、ね、そうです、そうです、まさに。
ああ、なるほど。まあでも、ね、スプーンみんなで曲げるっていうのはね、その参加型っていうのもね、すごい楽しいなと思うし、まあ、そのスプーン曲げのところは、なんかお話聞いたんですけど、水野さん、フォークパフォーマーっていう肩書きもあるらしくて、ね、実際に曲げられるんですよね、水野さん自身
ね。ね、スプーンとかフォークを曲げることができますし、
はいはい、
まあ、これも、まあ、言うてみれば技術なので、
はいはい、
誰でも見つけることができると。なので、まあ、不思議な力があるわけじゃなくて、その技術っていう部分があるので、はい、スプーンやフォーク曲げができるように、レクチャーとかもやったりしてまして、うん、まさに、
はいはいはい、
スプーン&フォーク曲げパフォーマンスレクチャーという講座を開いておりまして。
全部カタカナで長いね。
あ、ちょっと長いですね。確かに。
なんかインスタの方でもフォークパフォーマーミッチーっていう名前でね、インスタの方ね。
そうですね。
ご自身のアカウントね、やってますもんね。
う
ん、動画1個上がってますよね。あれすごい興味深いやつでね、すごい面白いですけど、あれ、ドバイ行きはった時の動画ってちらっと聞きましたですけど。
そうなんですよ。ドバイ行っちゃったんですよね。
うん、はい、いや、ドバイ行くっていうのもすごいな。しかもそこで、フォーク曲げのパフォーマンスやるってもう本物ですやんって感じですけど。
まさに、フォークもね、高いフォークだとコスパが悪いので、はい、まあ、100円ショップのフォークを使うんですけど、はい、結構ね、ドバイにドバイモールというでかいショッピングが、
うん、
もうイオンの何百倍ぐらいな。
何百倍
言い過ぎかな。モールがあって、はい、そこに、たまたまなんかダイソーがあってですね。
おうおいはい、
そう、ドバイモールの中にダイソーがあって。
ちょうどええですやん。
ちょうどええなと思って、
ね、
うん、今、日本でちょっと手に入らないフォークが、うん、そのドバイモールのダイソーに売ってて、はい、ここに売ってるわと思って、まあ、買おうかなと思ったら、100円じゃないですよね。はい、400円ぐらいでね、ちょっと物価高いのか。
そう、100円ショップじゃないんや。
なんか
普通のショップやね、そしたらね。
ショップで。で、そこでまあ買って、ああ、これいいお土産になったわと思ったんですけど、その後はすごいドバイモールの横に噴水町が見えるレストランがあってですね、
はいはいはい、
そこでまあ食事しながらやってると、はい、まあ、ちょっとひょんなことから、ミッチーへなんか、フォークパフォーマンスできるみたいやでっていうのが振られてですね。は
い、
で、
ほいほい。
ちょうど、さっきドバイモールで買ったフォークあるわっていうので、
うん、
そこの店員さんとか、まあ、近くにおる方とかに、ちょっとパフォーマンスを披露したんですよね。
は
い、うんうん。したらやっぱり驚きと感動と、もうすごいと、うん。で、私は全然英語とか喋れないですけど、まあ、英語喋る、うんうん、そういった不思議なパフォーマンスって、やっぱ人を引きつけるって、
うんうん。そうなんです。バンコク共通ですからね。
ジャパニーズユリゲラー言われてね。
ユリゲラーってえらい古いな。ね、だいぶ前だった。
ね、あっちの方ではやっぱ有名なね。
みんな知ってますからね。
そうそうそう。 なので、まあ、ドバイでフォークを曲げたっていうね。
そ、
う
ん、れあれですよね、その、パフォーマンスやった後ね、お代わりもね、要求されたって話
を
ね。
そうなんですよ。なんか、ブラジルの方なのかな、ね、なんか、はいはいはい、地元のね、弟に見せたいからもう一回やってくれ、うん、ちょっと動画撮らせてくれって言われて、もう一回ね、その人に向けてやりましたけど、なんかね、カップルでいらっしゃってたんでね、うん、彼女さんの方はすごい、まだなさそうにしてましたけどね。はい。
そうだね。あんた何をそんなに喜んでんのみたいな。
私のこと
は何言ってんのそうだね。そうだね。向こうからしたらね、私のことをほったらかして何してるんで、それはなりますわね。
本当に。
はい。でもそれもね、舞台でね、生きたっていうのはすごいですよね。やっぱね、ドバイでのスプーン曲げのパフォーマンスがあっての時が流れて、今舞台でね、全員観客さんにこうね、曲げてもらうようなところに繋がってて、ね、しかもこう、舞台のタイトルにもね、サジ曲げるようなね、うん、タイトル入ってますもんね、
う
ん。
そうです。やっぱりね、それがやっぱみんなできるとね、あ、私にもできた、曲がった。
うん。
すごい反響もね、ありますので。
そうですよね。まあ我々からすると、まあ自己肯定感ってやつですよね。自分ができるんや、うん、だね。自分のことを信じれるとかってね、うん。いうふうなところの部分ですね。そこすごい自己肯定感高まるとね、活力につながっていきますもんね。
うん、
いや、ええことしてはりますね。毎日充実してはるじゃないですか。年間150回も登壇してはるからね。
ですね。なので、まあいろんなところね、行けるっていうのも楽しいなってありますし。うん、はい、いろんなやっぱ出会いもね、あるので、
はい、全国ね、またにかけて行ってはりますけどね、はい、
うん、
ね、
うん、
研修される業界とかっていうのはある程度決まっていらっしゃるんですか？いろいろですか？
ああ、そうですね、まあ金融機関とかね、金融関係が、
うん
うん、まあ多いですけどね、まあその他も医療介護関係とか、まあメーカーさんとか。
うん、
まあ、金融業界が一番多いですかね、メインとしては。
なるほど。まあ、業界も幅広いし、まあ、新人とか、あと管理職とかもやってはるってことになるんですかね。
ああ、そうですね。はい。本当に若手からベテラン、管理職まで、はい。
まあ、切り口がほんま、いっぱい必要やなって、すごい感心しますわ。すごいですね。まあ、やっぱりこう、研修ね、中心に、まあ、今ね、お仕事ずっとされてるわけですけど、研修の講師としてやってて良かったことっていうのは、まあ、一つは難しいかもしれないんですけども、なんかやっててよかったななんていうようなことってどんなあります？
ああ、やっぱりなんか編集に対しての、まあ、イメージというか、うん、なんか一方的に座学で聞いてとか、うん、
はいはいはい、
なんかちょっと、まあ、しんどいなとか、めんどくさいなとか、うん、なんで私がとか、
うん、はい、うん、
まあでもちょっと同期に会えるからとか、まあそういった部分がありながらも、
ね、
うん、なんかやっぱりあっという間の時間でしたとか、うん、また違うテーマとかで受けたいです、うん、楽しかったですとか、
うん、
すごいなんかモヤモヤが晴れましたとか、やっぱそういった声をいただけると嬉しいな、うん、やっててよかったなって、うん、感じますよね、
うん、まあね、10回やったら10回ともそういう声がねもらえると一番ええんですけれど ね、うん、ね、なかなかそうもいかへんこのね、うん、業界といいますかね、失敗もねやっぱりたくさん終わりになってっていうようなとこかなと思うんですけど、あ、これ失敗したなみたいなところっていうのはなんかあります？
基本毎回反省会ですですよね。
あ、そうですか。
あの時もっと言い方とか答え方とかあったんじゃないかなとか、うん、あそこであのワーク入れてもよかったかなとか、うん、その反省しながら次に生かしていくっていうところもありながらも、うん、やっぱり、まあ今はね、そういう毎回反省ですけど、うん、当初はもう本当に人前で話すことすら、もうガクブルというかね、ガクガクブルって言ってたし、本当に。
みんな言うんですよ。みんな私喋るの下手で、うん、研修ね、始まったらもう本当、壇上で足振るてしょうがなかったみたいなんて、なんか最初そうやったってみんな言うんですけど、嘘やと思ってるんですよ、うん、僕ほんまですか？
いや、ほんまですね。一番最初になんかね、インターネットセミナーみたいなのがやる機会があったんですけどね、
インターネットセミナー、
インターネットが急速に発展しとかね、いろんな可能性を伝えてやるセミナー、
はいはいはい、
まあ、それとも台本を覚えて、いざもう本当に10人ぐらいでしたけど、もう前に立って瞬間やっぱりもう全部真っ白になって、うん、本当に言葉がもう出てこなくて、いや、これはもうすまへんわっていうので、すいません、うん、でちょっと半泣きなりながらもうちょっと、うん、もうその会場ちょっともう出て、うん、ちょっと先輩上司に、うん、なんかさ、うん、泣きついてでなんか変わってもらって、
うん、
もうあとねどうなったかもう覚えてないぐらいな感じでした、う
ん、そんな、いや究極の状態ですねそれね、
うん、
うん、 自分から壇上降りて、そんな、そやけどね、それが今やもうね、こんなペラペラ喋れるみたいでね、まあ、悔しい思いもね、いろいろしはったんやろうなと思うんですけどね。
そうですね。まあ本当もう、なんか日々学び、日々成長、日々進化していきたいなとは思っていながらも、私は劇団四季だと。
劇団四
季。私は劇団四季だと。例えば、はい、ライオンキング、はい、何百回何千回やってるじゃないですか。
やってますね。
やってますよね。で、はい、例えばその研修とかでも、何百回何千回やってる研修でも、参加される方って、その一回限りとか初めてだったりします。まあ、ライオンキングもね、その一回、あ、パパ面白かったね、また見たいね、あ、そうだな、見に来ようなって、また見たいなと思ってもらいながらも、そう思ってもらうために演者としては、最大限のパフォーマンスをやっぱ発揮することが大事なので、まあ、毎回初演と思ってましたけど、毎回千秋楽だな、みたいな感じで、今
毎回千秋楽。
最高のパフォーマンスを発揮したいなとは思ってますね。
なるほど。まあね、その一期一会とかっていうのもあるじゃないですか。
あれめちゃくちゃありますね。ね、
そこも大事にしてはるってことですかね。
そうですね。なので、そのつもりで、最大限の、ね、パフォーマンスというかね、みんなの気づきの助けになればっていうところやってますけど、結構まあ、またリピートだったりとか、また何年か後に再会、そういった機会があったりすることもあるので、やめられないな、みたいな。
そうそうそう。これですよね。なんか、ふとした時に思い出してもらえるとかね、あ、あの人おったなっていうふうに、まあ、記憶に残るっていうやつだと思うんですけれど、いや、それやっぱり徹底してはんなと思うんですよね。まあ、今日もですね、いろいろとこうお話をね、伺ってきてはおりますけれども、時間の方がですね、番組の方も時間がございましてですね、ね、ちっちゃい声がええって聞こえましたですけど、番組の方もね、まあそろそろお開きのね、時間とね、なってきましたですけど、最後にね、みぞさんの方からね、こう告知だったりとか、なんかね、これは言っておきたいな、なんていうふうなこととかはありませんか？
まあ失敗だらけだからこそ、まあ伝えられるってことありますし、まあそういった全部ネタになるかなっていうところがあるので。
ネタ。そう。ね、そう、ネタになるかなっていうのは、同じ大阪の人間の血が 流れてるんやなと思ってね。僕らはまあこう、恥ずかしいこととかはね、またみんな役に立ったらええやん、ちょっと笑いにね、なって楽しんでもらったらええやんなんてね、いうふうな気持ちもね、ありますからね。ね、やっぱこう、ネタっていうふうなことがね、だからほっとしました。
いや、
やはりですよね、その血は忘れてへんなと思って。
お、これ美味しいな、みたいなね、ところがやっぱり大事でし。
はい、ということでございましてですね、本日は楽しく学び、行動が変わる研修をテーマに、年間150回以上登壇しているキャリア研修講師の M1 グランプリ4年連続出場、キャリアメンタリスト、三野慎吾さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ミッキーでした。ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。